東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回は東証プラスユーの応援団であるセゾン投信代表取締役社長の中野春弘さんがゲストです。
もう長期投資の推進役みたいな感じの方ですもんね。
そうですね、はい、今回はですねターゲット別セミナーというのを東証が行っていまして、まさに今日放送日の11月4日の翌日の5日ですね、明日になりますが30代向けセミナーというのが行われるんです。なので中野さんはですねそのセミナーに登壇されますから、日米の金融政策からまたそのセミナーに対する思いみたいなものまで伺っておりますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。ゲストはセゾン投信中野春弘社長です。中野さん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて日銀金融政策決定会合では特に動かず、はい、
そうですね、
ただしアメリカは12月にももしかしたら利上げをするかもしれない、うん、ECB も12月にはもしかしたらさらなる緩和をという中で、はいはい、これからの日本はどんなふうに対策を取っていかなきゃいけないのか、はい、どう見てますか。
まず世界全体の金融政策の流れはやっぱり緩和だと思います、
はい、
で ECB から始まってマーケットの全体のそのムードっていうのが改めてリスクオンになってます、うん、でそれはある種のグローバルな金融相場のようなちょっと強気の様相に変わってきているので、ここからおそらくそれに応えていこうとすれば ECB が年内に量的緩和、ね、追加でやっていくということ、
はい、
それからアメリカですけど僕は年明けになるだろうなと思います、うん、それはマーケットのデータを見ていると一つは 2% のインフレ率、
はい、
この目標インフレ率にちょっと届かないです。これはやっぱ一つの利上げを見送る要因になって、うん、それがおそらくマーケットに納得されると思います。それと利上げを行うこと自体の要するに材料視され方が変わってきています。つまり利上げをするからリスクオフという図式から、利上げをするから、アメリカの経済回復軌道が強いという見方に変わってきているので、
はい、
マーケットはそれをポジティブに受け止める方向に変わりつつある。これ非常に大きな潮目の流れで、うん、日本は何をしなきゃいけないかといったら、今リセッションに陥ってしまうかもしれないような実は足元の状況なので、日銀の政策発動って求められてるんですよ、
はい、
今回はもちろん見送ったと思いますけど、これを切り札として企業業績がしっかりと想定通りに動いていくところまで金融政策で持たせなきゃいけない。結果としては今年度きちんとした数字が上がってくると僕は見てます、
うん、
踊り場を経て景気回復の軌道ができてきて、同時にデフレ脱却もいよいよ見えたぞということになってくるので、そんなに僕は心配してないんですけどね、
うん、
賃金もぼちぼち上がりだします。
あ、そうですか、はい、そういうところではじゃあ日本経済にも明るさみたいなものが見えてくる可能性があるという、
は
い、
そうですね、先進国アメリカの経済の強さっていうのは日本に必ずプラスであると。それから原油安の効果がこれからさまざまな産業に本格的に効いてくるので、
はい、
みんな遅行してるわけですから、そんなに、ね、悲観にならないでほしいと思ってます。
今回この秋の業績発表の時に下方修正が目立ったような気がしたので、はい、うん、少し心配もしてたんですけれども、はい、原油安みたいなところの効果はさらに現れてくると、はい、
そうですね、普通のいろんな産業にとってはやっぱ遅行するんですよ。
そうなるとそこに株価もついていく、
そうですね、
もしくは先取りしていくということになりますね、はい、
これまでのちょっと悲観的な相場環境でしたけど、もう一度いいぞっていう方向にムードも変わっていくんじゃないかなと見てますので、もう一度2万円をトライしてもらいたいと改めて思います、
はい、うん、はい、さて今日放送しているのが11月4日、
はい、
でその翌日11月5日に中野さんが登壇される東証プラスユーのターゲット別セミナー、30代向けのセミナーがいよいよ行われます。
そうですね、
はい
はい、
この30代向けということなんですが、中野さんの会社で取り扱っているセゾンバンガード、
はい
はい、投資信託ですけれども、こちらに投資されている方々の中心が30代だというふうに伺いましたが、
おっしゃる通りで30代の参加者の方が、まあ、一番多くて、
はい、
どういう方々かっていうと、 多くの人が目標にしているのが自分のロゴですよね。
確かに投資されている方、まあ、もちろん今の利益をと思われている方もいらっしゃいますけど、うん、老後に備えてっていう方は多いでしょうね。
セゾン投資のお客さんの場合は圧倒的に後者、はい、つまり仕事を辞めた後にどうやって生きていくかの経済的自立を今からきちんと作っていくという、うん、ある種素晴らしい方々ですよね、うん、で30代のうちにこれを始めることの大切さってどこにあるかっていうと、
はい、
やっぱり一つの人生の転機である、まあ、仕事を、ね、から降りる時期60代だと思います。おそらく大半の方がね。でその時まで、まあ、はっきり言えば30年スパンがある、うん、なので、自分の身の丈のペースで自然に長期投資ができるっていう強みがあるわけですよ、うん、毎月積み立てで自分が普通に払える範囲で無理のない範囲でやってって十分に30年間っていう時間がお金を育ててくれる。これが50代で始めようとするとやっぱり残念ながら結構無理しないといけない、
ね、
時間的にはそれだけのこの10年20年の差っていうのは劇的にお金の、育ち方には影響してくる、うん、そういう意味では30代っていうのはすごく重要な時期でもあるし、なんといっても30代っていうのは学校出て働いてきてまあまあ10年ぐらい経って一人前になって、
うん、
でここで自分の生き方が再考される時ですよね。
そうですね。
これからこの会社でね自己実現していくか、あるいは自分で自立して羽ばたいていくかみたいなことをね、変えていく上でそれを判断するっていうことはやっぱりそれに見合った自分の経済的自立の裏付けを一方で作っていかなければ勇気を持った行動ができなくなる、うん、だから自分の勇気を持った行動をサポートする意味でも今からお金にきちんとカバーを取っておいてもらう、こういう考え方ってすごく大事でターニングポイントになる世代ですよね。
最近私もさまざまなセミナーに参加したりするんですけれど、30代、まあ、若い方々の参加が非常に目立ってきてるような感じがするんですよね、
はいはい、その通りだと思います、うん、僕も毎週のようにセミナーやってますけど、だいたいまずは初めて来ましたっていう方が3分の2ぐらい、
うーん、
今までとなんか逆みたいなね。
そうですね、十分変わりましたね。
変わりました。
環境また多分意識が変わってるんだと思うんですけれども、
ね、直感的にデフレ脱却って言ってるぞ、お金の価値自体が大きな転換期に入ってるぞ、
うん、
これをすごくビビッドに感じた人から動き始めてるってことですよね。
ただ30代といえばもちろん投資を始めたい年代ではあるわけですけれど、はい、家族ができて、
はい、
で家族が増えてっていう方々も一番多い年代じゃないかと思うんですね、はいはい、そうするとなかなか投資までってできない方々も実際にはいらっしゃるんじゃないかと思うんです。
内田さんのような言い訳をする方が一番多いし、それも事実だと思います、
はい、
ですけれどもだからこそ30代はさっきも言ったように時間がね、30年以上の時間を有効に生かすやり方がある。でその有効性っていうのが強みであり、それが無理をしないで自分ができる範囲でやればいい、続けていくことができる世代なんですよ、
うん、
これが50代と大きな大きな違い、要するに強みなんで、まあ、ここで逡巡するも自由ですし、でも今はっきり言って、動き出してる人はもうどんどん先に行っちゃってますからね、
うん、
そこで気づくと気づかない大きな違いが出る、すごくターニングポイントの、ね、時期に来てると思います。
実際に中野さんも30代から投資されてたんですか？
厳しいこと聞きますね
やっぱりここ聞いとかないと、
はい、やってましたよ。
やってました
けど、現実的には全部一回リセットして、セゾン投信を創業した時に今の自分の資産配分に切り替えてるので、
うん、
まあ、一回全部終わりにはしてるんですけど、でも少なくとも20代の頃はギッタンバッコンギラギラガツガツ野郎だったので、
はい、
30代はそれを少し反省をする時期、そして、40を迎えて立派な立派な長期投資家になったと、私の歴史はこんな感じですけどね。
さてその中野さんが登壇される世代別セミナーのうち30代向けのセミナーです。11月5日木曜日18時30分から大手町サンケイプラザ3階で行われます。お申し込みいただきました方々はぜひお越しいただきたいと思っております。
はい、たくさんの方お待ちしております。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
最後にこの世代別セミナー、女性向けのセミナーも予定されてるんですね、
はいはい、
こちらも非常に好評で、
みたいですね。
はい、そうなんです。
藤野さんが
そうなんです、登壇されますけれども、
ちょっと許し難いものを感じてますが
ちょっとジェラシーですよね、
はい
はい、その女性向けにも投資のアドバイス一言いただいていいですか？
はい、 基本的に男性も女性ももちろんありません。ただ女性の場合は老後が長い、
はい、
これは覚悟すべきことだと思います。
そうですね、男性よりも寿命が長いと。
で統計以上にめちゃめちゃ長生きすると思った方がいいと思いますよ。だから人生100年が普通だと思って、うん、でどんなに頑張って働いてもまあ60ぐらいで仕事辞めなきゃいけないと思えば、40年スパンをお金が自分で生み出せない前提で生きていかなきゃいけない。だからこそ本当に自分の意思と行動で生きていく意識っていうのは男性以上に意識して持ってもらわなきゃいけない。それは女性の経てきた歴史があるので、だから自覚が必要ですね。まずは金額の高じゃなくて早く行動すること、うん、で、とにかくずっとこれからおばあさんになるまで続けること、この2つをしっかりと守ってやっていただければ、うん、みんなちゃんと将来の豊かな老後が実現可能ですから、はい、それが長期投資のいいとこです、
うん、確かに自分が老後を迎えるまでにずっと長期投資しておいて、でそこで終わりじゃなくて、はい、またそこからもずっとこう投資をし続けていくということで、いやいや、こう自分が生きていくその資金というものもできていくわけですよね。
そうなんです。おっしゃる通りで、逆に100歳まで生きるってことは、今30代の女子であれば70年、うん、まだ投資が続けられる、
はい、
だこれも女性ならではの男よりも、有利な時間軸なわけですよ、うん、だから死ぬまでずっと長期投資を続けるんだっていう、そういうスケジュール感を持って、だからこそ無理をしないでコツコツと継続して忍耐強く頑張っていこう、
はい、
これを心がけてほしいと思います。
はい、中野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
投資プラスユー。
ここでセミナーのお知らせです。東京証券取引所が展開する日本経済応援プロジェクトプラス U、 マーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンやラジオ番組でお伝えしています。そのプラス U 日本応援全国キャラバンの特別編、世代別セミナーと女性限定セミナーを開催中。第3弾の40代向け株式投資セミナーは11月16日月曜日夜6時半から東京大手町サンケイプラザで行われます。コモンズ投信取締役会長渋沢健さんと、フィデリティ退職投資教育研究所所長野尻聡さんが投資に関するさまざまな疑問にお答えします。参加は無料。お申し込みは東証プラス U プロジェクトのホームページにあるお申し込みフォームから、または東京03-3219-3609 03-3219-3609 プラス U キャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。
今回のゲストはセゾン投信の中野春弘社長でした。
なるほど、確かに30代はね、子育てとか結婚とかでお金貯まりにくいけどですけど、そこでもちょっとずつやっていかなきゃいけないって話ですかね。
そうですね、はい、和島さんは30代って何か投資に関して考えてらっしゃったんですか。
いやー、特になかったですね私30の後半で会社潰れてましたからね。
はあ、でも今はそういうこともある時代だから。
そうです、だからこそやっぱりね、はい、蓄えるの私必要だと改めて思いますね、この年になってですね、
はい、20代は20代、30代は30代、それ以降はまたそれ以降で、やっぱりやっていかなきゃいけないものってあるのかもしれません ね、うん、そうですね。さて来週のゲストです。証券コード3198 SFP ダイニング株式会社代表取締役社長の佐藤誠さんをお呼びします。
磯丸水産ですね。
そうですね、はい、威勢のいい外食、ね、またこだわりのある外食店というイメージでございますので、はい、詳しく伺っていきます。ぜひ皆さん来週もお聞きください。東証プラス U マーケットから日本も元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。